読書紹介コーナーリブル。
今月のリブルは2011年7月2日土曜日にですね、南青山マンダラで南青山マンダラプレゼンツリーディングライブというのが行われ、南谷はそれに参加してまいりました。そのリーディングライブとは何かと言いますと、本を何人かで読むというそういう企画だったんですね。声を出して、だから文字を声に出して読む企画だったんですけれども、その企画、劇作家岸田國士を読むという企画だったんです。そこで今日は岸田國士の本について少しご紹介したいななんて思いまして、今日こうやって喋ってるわけです。岸田國士、聞いたことがありますか？岸田國士は1890年明治23年から1954年昭和29年まで存命だった日本の劇作家、小説家、評論、翻訳、そして演出家でもあった、文学者です。岸田國士はですね、そうですね、代表作牛山ホテルとかチロルの秋とか小説暖流とかの、作家でもあるんですけれども、そうですね、皆さんには長女の岸田恵理子さんも、同じく文学者、童話作家であり、それから次女の岸田京子さんは、女優さん、そして、甥の岸田新さんという俳優さんも、この人はね、私が、昔、好きだった探偵物語っていう松田優作が出てたテレビシリーズなんですけれども、そこですごいいい役やってた岸田新さんという俳優さんも甥っ子さんでいらっしゃいます。で、岸田國士さん、劇作家の岸田國士さんはもともと軍人、少尉だったんですけれども、文学の道を捨てきれずに、親に感動されながら軍籍を離れ、それで東京帝大に入り直して、それからフランス留学したりして、そのくらい、そうですね、当時としてはまあちょっと道外れみたいな、そんなような、作家さんではあったんですけれども、1922年に、お父様が亡くなった時に、フランスから帰国、そしてそれから、岩田豊雄、久保田万太郎という、やっぱり文学者とたちとともに文学座、これは聞き覚えがありますか、文学座今のの創立者となったんです。岸田國士、岩田豊雄、久保田万太郎らが、文学座を作って、文学座はだって今もある老舗の劇団ですからね、まあ、そんなような、作家さんです。それで、今回、リーディング7月2日に行われたリーディングライブでは、空の赤きを見てという作品と、ある親子の問答という作品を朗読したわけですけれども、空の赤きを見てというのは、そうですね、昭和の初期のある家族の一日なんですけれども、お父さんがもう、こう余命いくばくもないお父さんが咳をして、お家で伏せってると、そこに面倒を見ている、お嫁さんがいて、旦那さんはちょっとまだお家に帰ってきてないんですね。で、そのうちそのお家の、旦那さんである人の妹も帰ってきて、それで、義理のお姉さんと妹の会話が始まるんですけれども、どうやらその旦那さんはお金を工面してに行ってるらしい。それでそのお金は何に使うのかっていうと、お父さんが、死ぬ前に一度ふるさとの空を見たいと言ったと、そういうことで、旦那さんがお金を工面にしてしに行ったっきり帰ってこないと、そこへ旦那さんの会社の上司が訪ねてくるんですね。でその上司が書き回すんですけれども、いやー、なんだ、浦田君というのがその旦那さんなんですけど、浦田君が帰ってこないじゃないや、会社に出てないんですよ、無届けで欠勤してるんですよ。いや、それでですね、午後ちょっと金庫を見たら、金庫の金が一部なくなってるんですよっていうような話をしたところから、そのお嫁さんと妹はこう心にさざ波が立つわけですね。でその会社の上司は、いや、浦田君が帰ってきたらくれぐれもよろしく私のところに聞きなさいって言ってくださいねって言って帰ってしまうんですけれども、それでもうドキドキしちゃって2人は、でそこへ当の本人が帰ってくるという話なんですね。それで、まあすったもんだ、話はして、その 旦那さんは別にお金を取ったわけでも何でもなく、どうやら第三者もう一人疑わしき人物がいるんですけど、その人が取ったみたいだよって言って、それでお父さんのためにどうしたらいいんだろうねというようなところで、お父さんが、お医者さんに見取られて亡くなっちゃうまで、お芝居は書かれていて、それで最後に空の夕暮れの赤い空を見て妹が、涙をこらえるみたいな、そういうなんか、どうしようもないだけどこんな日常あるよねっていうような話なんですけど、そこら辺を、岸田國士はなんていうかな、うん、言葉、この昭和の言葉、言葉の一つ一つをとっても、響くように、書かれているもので、私たちは読んでいてもなかなか、重みがあるような、とても日常的な風景ではあるんですけれども、いいチームワークでこの朗読ができたなというようなことを思いました。そしてある親子の問答の方なんですが、これは、まあ、父に感動され帰ってきた、亡くなってから、フランスから帰ってきたという、岸田國士の自叙伝みたいな、母と子と、亡くなった親父という、そういう親父が亡霊で出てくるみたいな、そんなちょっと観念的な話だったんですけれども、こちらの方もなかなか聞き応えたっぷりのリーディングになったんじゃないかと思っています。機会があったら、岸田國士全集で出ていますので、まあ、紐解いてみたらいかがでしょうか。さあ、じゃあ今日の2曲目いってみましょう。かっこいいラテンの歌姫の歌をお届けします。2008年のアルバムアミーゴエカサ、これはスペイン語かな、友達とお家というアルバムに入っていました。シモーネ・デ・ゼルダ・ダン・ゼリア・ダンカンでア・コンパンヘイラ、どうぞ。あなたの町のその花、その木、どんな思い出ありますか？南谷麻子の花散歩。今月の花散歩は、先日自転車で、ちょっと用があって浅草橋に行った帰りですね、そうですね、夕暮れ時の街を、東日本橋のあたりをこう走っていました。南谷江戸通り沿いの喫茶店パリドールの前を通りかかりました。パリドールといえば、その昔、中川五郎さんとロジロジの時に、出会った喫茶店なんでありますけれども、そのパリドールの前を通りかかったら呼び止められてしまい、あっとこういう感じで、しかもその中に入ったら意外な人がその後偶然に中に入ってきたので、ちょっとその時の模様をお届けしたいと思います。
外線場前に飲み屋があるじゃない、そこのご主人さん、お花さんと知り合いでよく来れるのよ。3日前に来たのにもうすごい生き生きしてて、で今ちょっとコンドームにしてくれて、ちょっと今お花さんと知り合いでたくさん模様見た、
綺麗ですね、
綺麗ですごい、なんかね、みんなでよくたまに持ってくる女の子は最近なんかお花をやってないみたいで、あんまり来ないんだけど、彼女がやってるとよく持ってきてくれて、もっとなんか日本風な花よね、それは、
う
ん、
いいですね。
っていうような具合でですね、パリドールは喫茶店なんですけれども、なんか百合のすごい大輪の百合の花がそこに植えられて生けられていまして、すごく気になったのでちょっと質問してみたら、やっぱりそこに、そのパリドールの春子さんはすごく開かれた性格の方で、もういろんな方が、そこに集まってくる情報の発信基地みたいになってるんですけれども、いや、ちょっとバックに聞こえてきましたね、このちょっと聞いてください。
これくらいも任せて初めてやると思う、まあ、いいか、いこまえない、それがみんなね、今日 の競技になって漫談家になった。
漫談家か、講談師とはちょっと違うんです
ね。
講談師とはちょっと違う、
講談じゃないの、
漫談、
ちょっとね、現代風でね、みんなから見せるけど、なんていうかね、だからね、大鳥志郎なんていたんだよ、ベースでね、ちょっとね、間違ったこと言うとね、 さベージュ控えよって言うとね、今の僕の兄さんです。なんでそういうとぼけたことをやるんだから。
それはじゃあ映画館でやってたんですか。
いやいや、この、お話を楽しそうに昔話、ベンシなんていうのが、まだ、そうですね、みなあの大衆の娯楽だった頃のお話を聞かせてくださるこの生き字引みたいな人は、深川のレンガ職人の紀藤さんとおっしゃいまして、これもまた、パリドール関係で、そう去年のやっぱり夏頃だったかな、その深川のレンガ博物館みたいなとこ、ご自宅を改造してレンガを積み上げてらっしゃるんですけれども、そこにお邪魔した、紀藤さんがたまたまパリドールの喫茶店に遊びに来ていたという、そういうことで、昔話というか、まあとにかくいろんなことをご存知なので、昔のそうですね、芸能関係のことはよくご存知な方なので話は止めどないんですね。でこの時もこの時も南谷になんかちょっと話を聞いたら、だから講談師だ漫談師だ、講談と漫談の区別もついてないような南谷に、いろんなことを教えてくれる、そういう、ありがたい生き証人みたいな人との会話も楽しめるような東日本橋のパリドールのお花は大輪の百合の花だったということで、はあ、なかなか、自転車で散歩するのも悪くない中央区ということで、今回は3曲目、7月。 Radio City 84.2